星野源でくだらないの中にお送りしました。神社で願いを。このコーナーは秋田県神社庁の提供でお送りします。毎月隔週で火曜日のこの時間にお送りするコーナー、神社で願いを。日本人の身近にある神社、しかし実はわからないことも多く、いざという時にどこで、そして誰に聞いたらいいのかわからないのも現実です。このコーナーでは神社に関する大人の常識についてお届けします。さて今日は秋田県神社庁協会員の斉藤純院さんにお越しいただいています。斉藤さん、こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
斉藤さん、なんかあの伊勢神宮行って帰っていらしたという話を聞いたんですけど、
はいはいはい、神宮の神奈目祭というそのお祭りをご視察していただいてきました。
はい、神奈目祭、
神奈目祭と言いますと、はい
は
い、
一般に言いますと申告感謝祭ということでありまして、う
ん、はいはい、新奈目祭のようなものですか。
はい、そうです、はい、そうです、はい、はい、神宮では神奈目祭というふうに言ってるので、一般では新奈目祭というふうに言うんですよね。
今年の収穫に感謝して、するお祭りですね。
はい、申告、新しい、取れたお米をですね、その神様にお供えするんですね、うん。そして感謝をするっていうお祭りですからね。
そこでどんなことをなさったんですか？
ですね、私どは臨時出資ですから、そう重要な儀式の携わることはないのですけれどもね、特にお蕎麦にその控えてるっていうふうなことができるもんですから、貴重なそのお祭りの儀式などをですね、それから神様の間近にいてですね、ご奉仕することができましたですね。ただ一番あれなのは玉砂利という大きな石のがゴロゴロしてる、うん、そこの上に薄いござを一枚引いただけで、ええ、それにですね長時間座ってなきゃいけないものですから。
正座ですか？
はい。
それはかなり大変ですね。はい、
これは雨が降っても雪が降っても、この必ずそういうふうなところで作法するものですから、私の場合はちょっと雨が降ってまいりましてですね、条件が悪かったのでありますけれども、うん、それでもじっとそばに座って、いてご奉仕をしてきましたがね。
何時間ぐらい？
ですね、長い時間黙って座ってるのは、45分ぐらい時間ありました。
石痛いですかね。
あとは少し動く時間もありましたけれどもですね、ひっくり返りそうでした。
ひっくり返り
そうですか。いや、お疲れのとこすいません。今日よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ今日もね、一つ質問が来ているんですね。
実はうちのですね、アシスタントディレクターがですね、非常にこう疑問だということがありました。
はい、
まあ私たちもね、これ分かんなかったんですけども、神社に行きます、はい、でパンパン、
はい、
あ、じゃあ、二礼、はい、頭2回下げて、はい、ポンポン、はい、200周、そしてまた1礼という流れの中で、
はい
はい、お願い事は一体どの瞬間にすればいいんだろうと、
これ全、はい、全体がですね、お参りする作法の儀式ですから、その作法をしている間にそのですね、まあお願いするのが、一番いいんじゃないかと思いますが。
僕たちは考えたのは、こう、200種ポンポンってやった時に手が合わさってますから、この瞬間に、今年は合格しますようにとかってお願いするのがいいっていう人と、あと最後に頭を下げた瞬間に。
頭を下げた瞬間に、結構短いですね、はい。
だから長いのよ。
なるほど。だから頭を下げてる時間が長いと。
そうそう。
あ、たまにそうですね。ずっと下げてる方いらっしゃいますよね。
この辺でね、どっちかだっていう話になってるんですが、どっち
か今のね、いずれもこう間違いではなくですね、いいと思うんですけれども、まあ普通は二つ柏で打った後にですね、手を合わせてやっぱりそこでお願いするっていうのが一番よろしいんじゃないかと思いますがね。
あ、自然な流れで、
はい、はい。いずれも間違いではありません。最後に礼するときにお願いをしてもですね、
はい、
それは誤りということはありませんのですよね。
まあ、
うん、最初の二礼は、まあ、これからお願いしますというのは、一つの儀礼儀式ですよね、はい。そして手を合わせてですね、そこでやっぱりこう、二つ柏で打った後で、唱え言葉をしたりですね、お願いをしたりするっていうふうなことになるんじゃないでしょうか。で、最後の礼は、もう、会釈をして帰るというような意味合いでですね、どうもありがとうございましたという ことになるんじゃないかと思いますね。
ということは二拍手の後にこう手を合わせた時にお願いをして、はい、で最後に礼をして帰るのが、はい、まあ
自然な流れ、
自然な流れでよろしいんじゃないかと思いますね。はい、
ということですが。納得、ガラスの向こうから納得マーク出ましたんで、
はい、そうですね、ありがとうございました、
はい、さあそれでは今日のいよいよ本題に入ってまいりますが、はい、今日は神楽、
はいはい、
神が楽しむと書いて神楽、
はい、
音楽ですね、
はいはい、ただいまお話しいただいたあのですね、伊勢の神宮さんでもですね、実は神田目祭の後に御神楽という儀式がありましてですね、
神楽、
はい、この御神楽も実は3時間ぐらい長いそのですね、本当のあのが、あの大和舞というものをですね、そしてあの奉納するんですけれども、それらの神楽が非常に長くですね、優れたものが奉納されることになっておりますが、お祭りの時にはこうしたその神楽っていうのはね、必ずこうつきものだというふうに考えられますよね。各神社で何かお祭りすると巫女さんがよく舞ったりしてるのを皆さんはね、あのお参りするとお分かりになると思います。
吉村は巫女さんやったことがあるんだよ。
娘、
あ、福娘さん、ちょっと若干違った、ごめんなさい、似てるとも違いました、
巫女の格好だけなすった、
あ、ちょっとそれもまた違うんですよね。
あ、そうですか、
はい、申し訳ない
です、形だけ似たということで、あの今の忘れてください、
はい、
失礼しました、
まあ、どこまで言った
話、神楽というのはですね、神の、あの楽しむと、神が楽しむと書きますよね、はい、これで神楽というふうに読むんですけど、こうしたものをそのです、ね、芸能のようなものを奉納してです、ね、うん、神様にこうお喜びいただく、そして願い事を聞いていただくというふうなんですね、もちろん感謝の意味も込めてるわけでありますけれども、そういうのがその神楽でありましたけれどもね、
あの宮中行事の時にこうよくなってるピーってなんか甲高い音のあの楽器ですかね、
は
い、
そうですね、それはあの、日本の古来のそのですね、神楽の方であると思いますがね、はい、雅楽というのはこの中国からずっと朝鮮半島を経て我が国に伝わったわけでありますけれどもね、はい、その前にあのそうしたそのですね、神楽笛といって少し、あの笛では、ね、高い音が出るものが、ね、使われて、そして大和歌というのはあのですね、神楽歌のつけられるんですね、これは雅楽と違うその系統を持ってて日本古来のものだと言われているものがあるんですがね、まあ、そちらの方がですね、よりあの雅楽と違う神楽というものになってるんだと思いますがね、でそういうものにはよくあの舞もつけられてるんですね、急いでやるとてんてこ舞になってしまいますけれどもですね、そういう舞じゃなくてですね、巫女さんが舞う巫女舞っていうのがあるんですけれどもね、これはですね、よくあの鈴とか扇を持って舞うんですがね、
あの何かで見たことありますね、はい、あのシャンシャンってこう鈴持ってて、
そうですね、
そのもともとの起源はあの日本神話で言われるですね、雨のうずめの御事が岩戸の前でですね、天照大神をそのですね、お迎えするために、舞ったのが初めてだというふうにこう言われているものなんですがね、まあ、そうしたその起源を持つのですけれどもね、これあの皆さん巫女舞をよくご覧いただきますと、そこのところであの扇と鈴が本当に大事なんです。まあ、鈴は涼やかな音色というふうなことでですね、あれは非常に楽器としても、あるいは音としても私たちの心地よく響くし、神様にもそれはですね、心地よく聞こえるというふうに思われるんですが、もう一つはですね、の扇なんですがね、はい、この扇はですね、実は仰ぐものですね、あの風を起こしたりするというんでね、その仰ぐというのは、青を取って仰ぐといって、これ招くことを意味するんです。
オグ招く、
はい、このオグというその作法なんですね、それは神様をそこのね、こう扇でこう招いてですね、
その場所に招いて、
はい、そしてですね、そうするとその巫女さんだとかってですね、この神楽歌が入りますね、あのその歌は実は神様の声と同じなんです。つまり託宣といってですね、今年は作柄をそのが良いとか、少し気をつけなさいとかというふうな元々の意味があってです
ね、ご託宣がありましたって言いますよね、
はい、それがですね、神楽歌にですね、形式的になっているわけなんですけれどもですね、扇でその巫女さんがその神様を挙げて、その誰も聞こえ、 本来はね、わからない神様の声をですね、伝えるというふうなことが、本来のその神楽であったんですね。
そうなんですか。多分音楽というよりは神様の声を伝えるための手段だったんですね、は
い、そういう作法がですね、その中に込められてるんですね。ですからお祭りには大変大事なわけですね。
県内でもありますか、こういう神楽っていう
のは。一番よく知られてるのはですね、これ国の重要無形民族文化財の、
はい、
幌輪山、ハウシワケ神社で行われている下月神楽というのですが、はい、旧大森町ですね、はい、はい、
よく取材などでもね、こう、はい、まあ、放送されてますよね。
はい。これはですね、実は平安時代には、下月のそのお祭りというのはですね、鎮光山というその玉沈めの前日に行われたものですからですね、先ほど言いました神様をお招きするようなという作法と同じなんです。夜通し、徹してこう行うんですね。
はい。
これですか、12時間ぐらい、延々と行っているんですね。
12時間ですね。
湯立てという、お湯を沸かして、それをそのちょっとかき混ぜて、その雫をみんなに振りかけてですね、お祓いをしたりしてですね、お清めをするって。そしてその威力によってですね、願い事をその聞いていただく、聞いたりしていただくということなんですね。
本格的なこの伝統行事が今でも残っているわけですね。
はいはい、11月の7日の夕方から、8日の朝方までかけて、はい、その行われる行事ですけどもね、これ夜通し夜を徹して行うっていうのが意味があるんですよ、うん、
はい、
でこれは夕方から明日って言って朝のことを明日というふうに言ったわけですがね、これ生まれ清まりのですね、いわゆる復活再生の儀礼なんですね、うん、お日様が沈んで次の朝必ずまた新しい新たなお日様が出てくるですね、それは昨日よりももっとそのですね、さんさんと輝くものではないかと、こういうふうに期待する。それに11月というのは太陽の非常に弱まる時期です。冬至には一番弱まるという意味で、古代の人々はもしかして亡くなるんじゃないかと考えたかもしれないんですね。つまりそれを復活、新たなね、で正月が来て、だんだんそのですね、太陽がずんずんそのですね、このさんさんと輝くようになってくる、はい、そうすると作物が全てその豊穣になると、こういうふうな意味でね、ですからその下月にお祭りをするっていうことは、夜通しやるっていうことは、そういう意味を持ってですね、これが一晩中行われなきゃいけないというふうにこうされてきたという意味なんですね。
来月11月7日の夜から8日の朝にかけて行われるということなんですね。
こういった行事には全部意味があるんですね、再生するとかね、出来に対してこう感謝するとか、
そうですね、魂の復活というふうなことになりますからね、おかんぐらというのはいかに大事なのか、まあ、ぜひ機会があったら皆さんもですね、このお参りしていただいて、このおかんぐらのことを、ね、よく見ていただければ、私たちもこので幸福になるんじゃないでしょうか ね、
はい、今日は神楽について伺いました、はい、秋田県神社庁教会員の斉藤寿院さんでした。ありがとうございました、はい、
どうもありがとうございました。
さて次回は11月8日火曜日の午後3時30分頃からお送りします。このコーナーでは皆様から神社に関するさまざまな質問も募集しています。質問はおはがき、ファックス、E メールで受け付けています。極上ラジオの神社で願いをの係までお送りください。斉藤寿院さん、今日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。
神社で願いを、このコーナーは秋田県神社庁の提供でお送りしました。
自動車保険が高いと感じている40代の皆さん、アクサダイレクトからお得なお知らせです。
家のローンに子供の教育費、